はい、バーディング大家のアウトプット読書術、本日の一冊は世界トップエリートのコミュ力の基本、こちらの一冊を紹介させていただきます。著者はムーギー・キム氏。英語、中国語、韓国語、日本語の4カ国語を操り、一流の育て方、最強の働き方などのベストセラーは6カ国語で展開され、累計60万部を突破。東洋経済オンラインでのコラムは一人で1億 PV を達成したという実業家の方でございます。この本を読めばビジネスコミュニケーション力が劇的に上がるぞ。いや、ハードル上げすぎじゃないですかって心配になっちゃうんですけど大丈夫です。いや、ムーギー・キムさんご自身がですね、もう学生時代にはもう全くもってコミュ力が乏しかったというふうにおっしゃっているんですが、そこから努力に努力を重ねられて、現在ではもう世界を股にかけて活躍される実業家として皆さんにお伝えできることがあるんですということで、まとめられたこの一冊なんです。3つのテーマについて、今日は僕から紹介させていただこうかなと思っております。まず1つ目、文章力。全く知らない人の文章を読むってめちゃくちゃエネルギーいりますよね。まあ興味のある分野とか、まあこういう本ちょっと読んでみたいなってこう気になったものを手に取ってみたりもするんですけれども、なかなかこれどこで何を言いたいのかななんて伝わりにくかったりしたら、すっと閉じてまた本棚に戻してみたいなねことになると思うんですけれども、どういうふうな文章が人を引きつけるのかっていうポイントについて2つ紹介させていただきますね。まず1つ目、意味が伝わる文章書くには起承転結ではなくて最初と最後にこだわる必要がありますということですね。どうしてもね、起承転結で日本人は考えがちなんですけども、ストーリー調になっちゃって、まあダラダラとした印象になってしまうと、でまあ結論に行くまでどういった内容なのかっていうのが分かりにくかったりする文章は非常に読みにくいんですよね。なので本当にもう最初の段階、そして最後にこうなんですと、こういうことを話します、バンで、こうこうこうでこういうことがあって、こんな時にはこういう話がありますので、またまたこういう時にはこんな形で、展開されていきっていう風なことがあって、最終的にやはりこういうこうこうこんな理由があるからこうなんですっていうことをバンと言うっていうこの流れなんですよ。でさらに言うと、一言で要約できる文章、この文章はもうこんなことが書いてあるんですよという要約ができる文章っていうのが分かりやすい、とっつきにくい文章っていうのはね、もういろんな要素も詰め込みすぎになっちゃってるよっていうねことなんですよね。だから関係ない話をダラダラ入れ込まないことが非常に重要なんです。つまりはもう文章の最初と最後で全体の要約になっていることがすっごい大事、もうここだけ覚えてっていう感じですね。はい、文章力の2つ目、教訓よりも共感をっていうお話なんですね。こんなことありませんかって言われた時に、あるある、もそういうことありますよねっていうことが大事なんです。引きつけるんですよ。そこから、あ、なんかちょっと自分でも分かるところがあるかもねっていうことから読み進めていくことにつながっていくんですよね。伝えたいことありますよ、もちろんね。でもね、広く多くの人に読んでもらうためには誰にでも当てはまる自分ごとを多めに書く、もう割合で言うと共感8割で言いたい教訓は2割ぐらいっていうこの感じなんですよ。まずは読ませることから始めないと伝えたいことも伝わらないっていうことになるのでね、こう自分ごとにつなげなら共感と目新しさのバランスを、8対2ぐらいで意識しながら紡いでいくということが非常に重要なんですというまとめでございます。続きまして、プレゼン力。プレゼンする機会皆さんございますかね。お仕事とかね、まあ僕だったら今いろんな機会で講演させていただくこともありますので、話す力はね鍛えたい。これも同じです。まあ3つあるんですけども、1つ目はプレゼンの目的を冒頭に伝えるってことですね。やっぱり最初なんですよ。これから1時間お話ししますが、この3つだけ覚えておいてくださいって言えば、あ、長いなって思いつつも、あ、誰やこの人って思いながらも、まあ3つだけなんやったらいけるかもねって傾聴力をね、養うことができるというか、向けることができます、自分にね。全体をもだらだらってこう話し始めたら、なんか、あ、長いななっちゃうんですよね。3つだけでもってなればハードル下げるんですよ。これ大事です。2つ目、相手の理解レベルに合わせて話す。ここですね、どういう層が来られるのかっていうのを、基本的にこういう講師とか登壇する側っていうのは聞いておきたいんですよね。それってやっぱり相手に伝わる内容を調整したいからなんですよ。 例えば不動産投資のお話をするのに、その融資付けとか格付けとかね、この評価どういうふうに金融機関さんがされているのかっていうこと、これからまだ一棟目も何も買っていない方に対して、初心者に対して話すんだったらハードルが高いんですよ。自分ごとにならないんですよ。どんなところポータルサイトから検索していくのかとか、そもそも不動産投資とは他の株式投資とか FX とかそういったところとどういうふうに違うのかっていう導入から入っていった方が、相手にふむふむ、なるほどなと伝わるな。だから相手のレベルに合わせて話すってめちゃくちゃ大事なんです。今から話すことがあなた方にとってどういうふうに関係あるのか、こういうことありますよね、だからこれを解決するためにはこういう考え方をしていくといいですよ、それはズバリこれですみたいな風に説明していくと伝わるんですよね。相手の理解レベルに合わせて話しましょう。そして3つ目、大げさな演出よりも誠実であれ。ここなんですね。なんかテクニカルなことを用いなくてもね、そんな資料をがっつりこう作り込んでっていうことじゃなくてもですよ、もう時にはこんなことがありました、これを乗り越えていくためにこんな感情だった、そしてこの時に家族の支えがあったからこそ乗り越えてくることができたんですっていうようなことでグッと引きつけるとかね、もう素直な感情、その時にこういうふうに思ったんですって、やっぱり感情は人を引きつけますから、このあたりをもう入れ込んでいくことによってグッとね、やっぱり引き込めるんです。そこからまた伝えたいことをこう話すと、やっぱり引き込まれた状態で話すと伝わりやすいってありますので、ここはね、誠実であれ、感情に赴くままに素直に伝えようっていうことをね、意識しましょう。これがプレゼン力、大事なことです。そして最後です、質問力についてお伝えしましょう。質問ね、これもね、本当にね、難しいんですよね。なかなかね、こう聞き手の立場としてどういう質問をしたら効果的なのかな、2つのポイントお伝えしましょう。まず1つ目、相手に興味関心があることを示してから質問の本題に誘導しましょうっていうことですね。はい、質問ある方ってなって、はい、こうね、一番に手を挙げるとか、最前列で手を挙げる。それもめちゃくちゃ大事ですよ。で、マイクを渡された時にね、本日はありがとうございました。まあ、こういった、お礼をね、言われる方はね、多いかと思うんですけども、そこから本題に入る前に、もう少しだけね、付け加えていただきたいことはあります。本日はありがとうございました。今回このようなお話をしていただきました。この点については初めて知る内容でして、私自身も実践できていなかったことがありますから、ぜひともこれについてもどんどん実践を重ねていきたいなというふうに感じました。非常に、勉強になる内容でございました。そして、で、〇〇さん、エマ講師の方は、こういうふうなお話をされていたと思うんですけれども、そこからもう少し掘り下げまして、こういった場合っていうのはどういうふうに判断したらよろしいんでしょうかみたいな構成ですね。まあ、お礼伝えます。そして自分自身はこういうふうなところが勉強になりましたっていうことで、相手についてまあ感心したんですとか、これがすごかったんですっていう、まあギブを与えるということですね。あ、これ話してよかったなってやっぱり登壇者は思います。でちゃんと聞いてましたよっていうことも伝わった上での本題になると気持ちよく話せるんですね。やっぱり自分に対していい評価をこうしてくださる方のやっぱり意見というのは聞きたなるんですよ。答えたくなっちゃうんですよ。これが人の差がなんですよね。だから興味関心あることを示してから質問の本題に入っていきましょう。もちろんね、この質問のね、もう内容次第によっては、後からどんどんね、時間が限られている中で、他の質問者さんもいる中でってなると、あまり時間を取るのはね、ちょっと全体のスケジュールに関わってくる部分があるので、要調整はいるんですが、この場合はちょっとこれ付け加えてみようかなっていう考え、意識を持っていくことは非常に大事です。そして2つ目、他の人に聞くよりも、この人に聞くからこそ引き出せるトピックや教訓について聞き出しましょう。ここですね。例えば僕バーニング大家が話しているとすれば、やっぱり元公務員という立場だったからこそ、その副業規定に対してどういうふうな判断をされたのですかとか、他の人だったらちょっと聞けないな、元金融機関の方が今は大家業されているとかだったら、その金融機関さん目線で言うとどういうふうなね、スコアリング評価を意識するためにはこういうふうなところ決算書を意識していった方がいいんでしょうかみたいなことって、専門的なお話はね、やっぱりその人じゃないと聞けないよなっていう、もうこの機会を絶対逸しないように意識してみるっていうことは、まあ、周りの方にとっても非常に有益、あ、よそこ聞いてくれたっていうことにもつながりますから、いや一般的な質問じゃなくてこの人やったらどう答えるのかなって気になるところを意識してみましょう。これ大事です。はい、ということで、今日はね、文章力、プレゼン力、質問力の3つについてお話しましたが、全体を通してビジネスコミュニケーションを上げるための3つのポイント、最後お伝えします。1つ目、どうしても伝えたいことを考えましょう。これ自分が発信する側、文章を書くとかプレゼンする側においても、もう要点、もうこれを伝えたいんだっていうことは何かっていうのも常に意識しながら喋るっていうことで、軸をぶらさない、骨のこの軸をしっかりと設けた上で、その周りに肉付けしていくっていうことができるので、何が伝えたいのかなっていうことを自分でしっかり把握するってこと大事です。そして2つ目、 相手を傷つけずに共感するということですね。要は、まあ、相手がね話されたことについて、ああ分かりますとか、そうですよねっていうこと、まあ、これは後輩とかが部下が自分に相談してきた時においてもそうです。分かる分かるよっていうね、自分に弱みを見せてもいいんだ、自分の弱みを見せてもいいんだって相手が思ってくれるような返しをするってことなんですよね。だから傷つけるっていうことは、つまりお前そんな風に思ってたのかだよそれよって言われたら、うわもうこの人に話さなきゃよかったってなっちゃうじゃないですか。もう心閉ざしちゃうじゃないですか。だからそういう風に思わせない、あこれこの人に話してよかったなって、弱みを見せてもいいんだなって思わせるような返しを意識するっていうこと、傷つけずに相手に共感するってことめっちゃ大事です。そして最後3つ目、自分自身の思い込みを再検討する。これ別の言い方で内集団バイアスに縛られないっておっしゃってますね。内は、内側外側の内の方ですね。内の集団、内集団バイアス、こっちだって思い込まないっていうこと。例えばサラリーマンだったらね、終身雇用最後まで勤め上げることが大事だとか、職場の中でお金をね話をすること、まあ職場でもそうですし、家族の中でお金の話をすることはちょっと意地汚いからちょっと NG だみたいな、こういう凝り固まった考え全部捨てて、これはもうこうだろうって思い込んでることは全て捨てた上でコミュニケーション、そしたら相手の意見もスッと入ってきます。いやこんなん言ってるけどそんなわけないやろってなっちゃったら共に成長ありませんからね。ああそういう考え方もあるんですね、一旦受け入れてみよう、そしたら新しい発想が見えてくるじゃないっていうこと、これ大事なんです。思い込みを一旦捨てた上で相手との会話を楽しんでいくっていうことを非常に重要視されてます。はい、総じてですね、こちらの内容、あなたの今までの凝り固まった、そんな考え方を一新させてくれる内容になるんじゃないでしょうか。新しい気づきがたくさんございましたということで、本日紹介させていただいたのは世界トップエリートのコミュ力の基本、ビジネスコミュニケーション能力を劇的に高める33の絶対ルール、こちらに続いて紹介させていただきましたということで、明日も楽と楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。